こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ32,000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
南米大陸ではどこの国も悪路と言われる、その中でも札付きと思われているのがボリビアの道である。ベネズエラで会ったある人は、1月のボリビアドライブなんてとんでもない、私は長年住んでいたのでよく知ってますが、雨季の最中だし、ああもう 99% ダメですよ、ありがたくない太鼓判を押してくれた。ペルーの大使館では、ボリビアどころかクスコまでもどうかと心配してくださったものだ。でも、アンズルよりも産むが安しとか、まあまあ順調にラパスまでは走ってこられた。今年は天候異変で雨なしの雨季らしく、私たちはついているのだろう。でも、月ばかり当てにしているわけにもいかないので、ラパスについてすぐ道路情報を集めた。予定では、このまま南下して、ウユニの塩湖を通り、アタカマ砂漠をかすめてチリに抜けるつもりだった。果たせるかなぁ。このプランは猛反対にあった。ジープだってダメだし、雨季の最中はトラックでも無理だという。川には橋がないので、水が引くまで何時間も、いや、何日でも待たなければならないし、無理して渡ると、あっという間に車ごと流されてしまうという。川でなくても大雨が降ると、道も何も一面の湖となって、車はそのまま立ち往生してしまうそうだ。そして、来た道を引き返してペルーのふりからチリに抜けるといい。その道だって決してよくはないが、乗用車でも、まあ、大丈夫でしょう。というのが、大方の人々の意見だった。しかし、元来た道を引き返すなんて趣味に合わない。と言って、車ごと流されるのも、困るし、と思い、なおもしつこく聞いてみると、誰も実際に行った人はいないらしい。 そんな苦労をしなくても、商用なら飛行機を使えばいいからである。アタカマ砂漠の道は、島さんの体験談なので、これは諦めるとして、アルゼンチンへ抜ける道について、もう少し調べてみることにした。幸い私はサンタクルス行きの飛行機の中で、藤田さんという山師の方から詳しい情報を得ることができた。ボリビアの道路図なら目をつぶっても書くことができる。というその人は、ラパスを南下して、オルロからポトシを通り、タリハからベルメホへ出て、アルゼンチンへ抜けるのが一番いいでしょう。橋がない川が三つあるが、私も乗用車で行ったことがありますから、多分大丈夫でしょう。と言ってくださった。サンファン移住地でも三人ほど同じことを言う人がいたので、このルートを通ることに決定した。ラパス滞在中、デイジェ号が事故に遭った。整備点検が終わって、トヨタの工場から本社へ運ぶ途中、横から飛び出してきた車が助手席に突っ込み、ドアが大破したという。私たちの車は右ハンドルなので、ボリビアのドライバーもちょっと運転感覚がおかしかったらしい。ともあれ、一生懸命叩き出して、どうやら原型には戻ったものの、ニュータイプのドアなので、普通の窓ガラスは入らない。やむを得ず、強化プラスチックをはめたそうで、外観はさして変わらないが、一度窓を開けると、閉めるとき、プラスチックがピンと立ってしまって、具合が悪い。二人がかりで、窓枠沿いに曲げながら閉めなければならないので、以来この窓は開かずの窓となってしまった。その上、プラスチックは汚れがつきやすく、すぐほこりまみれになって何にも見えなくなるので、この後撮影には随分苦労させられた。
Oh,
月9日ラパス発。戒厳令のため、操業3時から5時までは、車の走行はおろか、3人以上連れ立って歩くこともできないので、5時10分ホテル発。薄明かりのラパスを後に、急な坂を登って高原台地に出る。今日は南のポトシまで560キロの予定。久しぶりに握るレーチェ号のハンドルも軽い。真上の空はダークブルー。まっすぐな道が白くなり始めた地平線の彼方に消えている。東の空はオレンジ色から茜色に、と微妙な変化を見せ、やがて驚くほど大きい真っ赤な太陽が顔を覗かせる。この早朝のドライブの爽快さは、何とも形容しがたい。生きる喜び。こんな旅のできる幸せが、全身にみなぎるひとときである。オルロまでの230キロは、ボリビアでは数少ない舗装路になっている。両側は、黄色い草がちょぼちょぼと生えているだけの砂漠で、ところどころ塩の結晶が残雪のように白く光っている。地図には載っていない青く銀色に見える湖が地平線の彼方に見え隠れしているが、蜃気楼だろうか。この辺の湖はよく場所を変えるそうだから、さまよえる湖の一つかもしれない。パキスタンあたりの砂漠によく似ているけれど、あの時の50度を超す暑さに比べれば、ここの気候は天国みたいだ。高度計は4000メートルを指し、セーターを着ての運転である。オルロ着8時20分。人にも車にも燃料を補給して、これから悪路に備える。ここで車を変えてマロン号の助手席に乗り込んだ。運転や撮影の都合で、私たちは時々メンバーチェンジをして気分転換を図っていたのである。果たせるかな？道はと悪くなってきた。ゴロゴロの石ころだらけの道で川底を走っているようだ。幸い雨なしの雨季のため、川にはほとんど水がなく簡単に渡れるが、大雨が降ればたちまち氾濫してしまうだろう。何しろ水を吸う樹木など一つも生えていないのだから。アルパカやリャーマの姿が見られるのは、もうこの辺が最後。インディオたちが道に飛び出してきて帽子を差し出す。しきりにお金をせびっているのだ。これまでになかったこと。今まで会ったインディオたちは、カメラを向けた時こそ手を出したが、物乞いのためには寄ってこなかった。この辺の人々は貧しいインディオの中でも特に貧しいのだろう。道は山にかかってきた。この辺はつい最近までゲリラや山賊の本場だったらしい。ラテンアメリカの革命家ゲーパラが殺されたのもボリビア山中である。時の政権が比較的農民に良かったのと、ボリビアの農民がひどく保守的だったため、ゲバラたちは農民に受け入れられず、革命の勇者もかえって侵略者と見られて暗殺されたのだという。しかも周りの風景はいかにも山賊が活躍するにふさわしい荒涼としたものである。山腹を走る車を撮影していて、二台とも 崖の彼方に消えて山中に一人ぼっちになった時など、今にも岩角から荒くれ男が現れてきそうな気がして、思わず後ろを振り返ってしまう。
ペルマンタハムタイ、タタインティパチャママ、ジャッタマンタクティムイパハリンカマ、ムスプルナ、ソンホイクティス、ワハリンクシコヨ。
ボリビア最後の日は、幸い朝から晴天だった。赤や黄の美しい花をいっぱいつけたサボテンの林の道を行く。町を出て二度目の検問所で、役人がここから90キロのところで崖崩れがあり、今日は通れない、と言ったが、私たちが着く頃には治っているだろうと、あまり気にしないで通り過ぎた。高度はどんどん下がって、渓谷沿いの道となる。ボリビアの高原大地とも、もうお別れ。遥か下方を流れるベルメホ川は濁流が渦巻き、すさまじい水量である。まさか、あの川を渡れと言うんじゃないでしょうね、と、大かちゃん。まさかまさか、カッパだって溺れちゃうわよ。
それにしても、崖崩れの跡だらけね。この先、大丈夫なのかしら。
本当に、左側の崖の上からは、土砂が路上にこぼれ落ち、
右側の路肩は至るところ無残に崩れている。日本なら当然通行禁止の道だ。それにしても対向車が全然来ないのが気がかりで、あの役人の言った通り通行止めなのかしら、はあ、などと思っていると、先に行ったレーチェ号が急に止まった。あ、泥だと思った途端、マロン号もズズズズズズズーと横滑りして止まってしまった。バスかトラックの私が深々とついた泥道で、車の車高の低い私たちの車は、車の下いっぱいに泥を抱き込んでしまっている。ああ、用意のシャベルで掘ってみたが、泥が重くてなかなかはかどらない。ああ、ポルファボール、セニョール、ポルファボール、セニョール、お願い、助けて。と叫びたいところだが、あいにく人影もなく、車も通らない。泥にまみれて悪戦苦闘。私も手伝いたいのは山々だが、この苦難の光景を撮影するのがカメラマンの仕事。隊長兼カメラマンの辛さである。ようやく後部を掘り出して、排気ガス利用の新案ゴムチャッキを使って、車体を横にずらし、片側の車輪を土の上にかけ、倒れるほど傾いた格好で、無事、レーチェ号が脱出。一段と車高の低いマロン号に手こずっていると、嬉しや、救いの神が現れた。バスが止まり、たくましいセニョールたちが大勢降りてきて、難なくマロン号を押し出してくれたのである。大型トラックに続いて、私たちの小さな車が2台。泥と大石だらけの埋め立て地を無事渡り切った。それ!とばかりに走り始める。今日中に何が何でもアルゼンチンに入国しなければならない。ドライバーのオーガちゃんを叱咤激励し、トラックをごぼう抜きして、曲がりくねった35キロの山道をひた走り、国境のベルメホ橋に到着。橋のたもとの警備兵が、役所は町だが、6時までだから今日はもうダメだ、というのに返事もせず、2キロ先の町まで飛ばし、今日はもう終わりだ、というパスポート係をせき立てて手続きを済ませ、飛ぶように橋に戻る。6時2分前である。呆れ顔の警備兵を促して出国手続き。一時一時書き写すおじさんの筆の呪いこと。今日は土曜日で半分なのに働いたからな。別に10ドルの袖の下を支払わされたが、まあ、とにもかくにも無事ボリビアを脱出して、リオ・ベルメホの橋を渡った。と、アルゼンチン側は信じられないほど素晴らしい舗装路と、呆れ顔の警備兵を促して出国手続き。一時一時書き写すおじさんの筆の呪いこと。今日は土曜日でね、半分なのに働いたからなぁ。と、別に10ドルの袖の下を支払わされた。ま、それでも、とにもかくにも無事ボリビアを脱出して、リオ・ベルメホの橋を渡った。と、アルゼンチン側は信じられないほど
素晴らしい舗装道路である。国力の違いってすごいものね。
それにしてもボリビアって貧乏でかわいそうだな。
うん？ボリビアはいいわよ。掘れば何でも出てくるんだから。
久しぶりに吸い付くようなタイヤの感触を楽しみながら、一路、夕暮れのアルゼンチンへと向かった。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。